使徒の働き22章17節をお開きください。私たちは今パウロの弁明を学んでいるわけですが、彼はアジアから来たユダヤ人たちに訴えられましたね。彼らはパウロのことを妬んで、そして誤解であったわけですけど、結局は嘘をついて群衆を扇動してこう叫びました。イスラエルの皆さん、手を貸してください、助けてください。この男は民と律法と神殿に逆らうことを至るところで教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。まあ、ペンテコステの祭りでたくさんの人たちが集まってきたわけですけれども、歴史家のヨセフスによると、その時期には200万人の人たちが世界中から集まってきたようですが、もうたくさんの群衆がそこにいる中で、もう町中が大騒ぎになるわけですね。で、人々は殺到してパウロを捕らえて殺そうとしました。違法人をこの聖所に入れていけないわけで、神殿に入れていけないわけで、そして庭もこの違法人の庭までしか入れなかったわけですけど、それを聖所まで宮まで入れたっていうことで、それで結局大騒ぎになるわけです。で、そこには警告が書かれてて、違法人はこの先立ち入り禁止、入るならば死を意味する、そのような警告が書かれているにもかかわらず、そこに入り込んでいく、実際そうではなかったわけですけど、そのように嘘を言って町中が大騒ぎになったわけで、しかしその頃ローマによってイスラエルは支配されていたので、そこにいた軍隊たちがその町の騒動を聞いて、千人隊長にそれを報告すると、千人隊長は兵士たちを連れてきて、それで彼らをパウロを殺すことをやめるわけですよね。で、結果的にローマ軍によってパウロは助けられたわけですけど、それでも群衆は諦めない。で、ずっとついてきて、こいつを殺せ殺してしまえ、そのように兵営の中に入るまで彼らは詰めかけてきたわけですよね。想像してみてください。もう最悪な状況なんですよ。しかしパウロはその最悪の状況を良い機会だと考えるわけですね。そのまま兵営の中に入っていけば彼は命が助かるわけですけど、千人隊長に少しお話しさせてよろしいでしょうか、そのように許可をもらうわけで、彼はいい機会だと思って、この福音を語る機会へとそれを変えるわけですよね。で、ヘブル語で彼が話し始めると、皆静かになるわけで、兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる弁明を聞いてください。そのように彼は話し始めるわけですけど、彼が訴えられた理由は、まず一つは、反ユダヤ主義者であることでしたね。ですから、その訴えに対して彼は自分の生い立ちから話し始めるわけです。改心の証を彼は始めるわけですけど、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですと言って、反ユダヤ主義者ではなく、私は皆さんと同じユダヤ人なんです、そのように言って弁明をし始めるわけです。次に彼が訴えられていたのは、律法に逆らうことを教えていると訴えられていたので、私はユダヤ人であるだけではなくして、この町で育てられ、この町というのはエルサレムでしたね。彼はエルサレム、生まれたのはキリキアのタルソであったわけですけど、外国人ではなくユダヤ人だったわけです。で、それだけではなくして、この町で育てられ、ガマリエル最高の教師でした。律法の教師でした。その最高の教師のもとで、私は先祖の律法について教育を受け、皆さんと同じように神に対して熱心でしたと言って、律法に熱心に学んだものを学ぶだけではなくして、人一倍私はその律法を守り行うものであったと弁明したわけです。その熱心さは教会を激しく迫害し、国外のダマスコに行くほどでした。ところが、私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私を照らしたんです。私は地に倒れ、そして語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。で、私が答えて、 主あなたはどなたですかというと、その方は言われました、私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。で、一緒にいた人たちはその光は見たんですが、その方の声は聞き分けることができませんでしたが、私が主を、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に起き上がって、ダマスコに行きなさい、あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。で、それで私はもう目が見えなくなってたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入ったんですが、するとそこには皆さんと同じように律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人、みんなが知ってる人で、そのアナニアが私のところに来て、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言うと、私は見えるようになったんです。さらに彼は私にこう言いました、私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました、あなたが神の御心を知って義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのでさ、何をためらっているのですか。パウロためらっていたようですね。アナニアがそのように言って、立ちなさい、その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。そのようにパウロは自分の戒心の証しをして、自分が反ユダヤ主義者でないこと、そして律法に逆らうものでないことを弁明したのが前回のところで、今日は3番目の弁明を彼は証しの中でしていくんですね。一緒に見ていきますね。17節から最後の30節まで、今朝は一緒に見ていきたいと思います。まず17節をご覧ください。一緒に17節だけ朗読します、はい、それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていた時、私は夢心地になりました。パウロはダマスコにおいて劇的な改心の体験をしました。ある人たちは劇的な改心をする人たちがいますね。わあすごい、そういうふうに救われたの、わあ感激するわけですけど、ある人たちはまあごくごく普通に改心、イエス様を信じる体験をするわけで、私の場合はごくごく普通でした。まあ17歳の時、ごく普通の高校生で、タバコを吸い、お酒を飲み、パチンコ屋に通うという、まあ、ごくどこにでもいるようなあの高校生であったわけですけど、まあ、幸いなことにクリスチャンの友達がいて、彼に誘われて教会行くわけなんですけれども、まあ、つまらなかったですね。あの何か映画を見せられて意味がわからなかった。その後になんかあの牧師が出てきて話をしているわけですけど、あの寝てしまうような、まあ、そういうものでした。でもあの意味は分からなかったんですけど、何か熱心に語ってるなっていうことは伝わりました。で、帰りに、入り口の方で、出口の方でおばあちゃんがトラクトを渡して、内容は試してみませんかっていうトラクトであったわけですけど、みかんの絵が描かれているので何かプレゼントがもらえるかなと思ったら、聖書の通信講座であって、なんだと思ってそれをあのお家帰ってゴミ箱に捨てるわけですけど、もうずっとその言葉があの頭から離れない。で、ご飯を食べても試してみないか、シャワーを浴びても試してみないか、何をしても試してみないか、もうしょうがないからゴミ箱からまた拾ってその試してみて、聖書の通信講座を始めるわけですけど、まあ簡単なものでした。でその中で放蕩息子 の, あの話を読んで、あ、なんかいい感じだなと思って、で、あなたも罪人だと聖書を教えてますけど、イエス様はそのために十字架死んで葬られ、よみがえりまして、このキリストを信じる者は救われます、で、あなたも信じませんか、丸のところ、はい、いいえのところ、私は丸をつけて、私も信じたいなと思って、その通信講座のそれに従って、私も罪人でイエス様を信じますという類の祈りを自分でして、別に感動なかったですね。 でも教会行きたいなと思いました。でそれで友達に俺教会行きたいんだって言ったら、相手の方が友達の方がびっくりして、どうしたのって言って、いやとにかく行きたいんだっていうこと で教会通い始めるわけですけど、あまり意味は分からなかったんですね。でもその聖書を読んでていいなと思う聖書の箇所を私はノートに書いてこの机の前に貼ってたわけですけど、その一つに、目に見えるものは一時的であり見えないものは永遠であるっていうコリントの手紙のこの言葉の意味は分からないんですけど、何か語呂合わせが面白くて、小学校の時に中1秒怪我1傷っていうこの学校の校門に貼られてるあの交通標語みたいにして、目に見えるも一時的、見えないものは永遠である、何か語呂合わせが似てるなと思ってただ書いてるだけだったんですけど、でもある日その言葉の意味が自分の中ではっきりと分かる日が来たんですね。それはおじが運転をしながら脳梗塞でそのまま倒れて命を失って、その情報を聞いた時にものすごいショックと同時に、その後にその先ほどの言葉、目に見えるもの一時的に見えないものは永遠であると、あの言葉がバッと自分の前に開けるわけです。でその時に、ああそういうことかって、自分が見ているものと全部一時的なんだ、おじも昨日まで元気なのに今はいない、見ているものは全部一時的で、じゃあ見えないものは何なんだろうか、人はなぜ生きるんだろうか、死ぬのになぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、永遠に残るものって何なんだろう。それから私は聖書を熱心に読むように、学ぶように変えられるわけですよね。で自分が罪人であることよく分かりませんでした、実言うと。でも聖書を学んでいるうちに自分の罪深さがだんだん分かるようになるわけですね。と同時に神の恵み、この許されることの大きさ、それが自分の中ではっきりと分かってくるわけです。でイエス様がどういう方か、今まではなんとなく聞いてて、なんとなく信じてたのが、個人的なこととしてイエス様との関わりを持ち始めるわけです。もう友達通してでもない、教会の人たち通してでもない、個人的に自分とイエス様との関係が作られていくわけで、ですから救いの喜びっていうのはもう四十数年前になるわけですけど、17歳の時に、あの時に信じたっていう経験以上に、その喜び以上に、今の方が神の恵みの大きさ、それが理解できた分、この救いの喜びも思い起こせば思い起こすほど本当に感謝だな、いつもそこに戻っていくわけですけど、本当に神の恵みの大きさに感謝しています。さあここでパウロなんですけど、彼はものすごい劇的な改心をしたわけですよね。先週見ました、私。でも彼は自分からキリストを求めたわけではありませんでした。それどころかクリスチャンに敵対するものであり、男でも女でも縛って牢に入れて死にまでも至らせたわけで、その熱心さは国外ダマスコに至るまで行ってまで迫害するほどであったわけですけど、ところがその途中復活のイエス様が彼に現れて劇的な改心をしただけではなくして、彼は異邦人への使徒として召されるわけですよね。すべては神の憐れみによるものでした。滅ぼされて当然であったものが滅ぼされないで済む、これ憐れみですよ。そして恵みであったわけですね。受けるに値しないものがただで救われて、そしてこのイエス様を伝えるという特権にも、使徒の特権にも彼は恵みによって預かるわけです。それから彼は改心した後すぐにエルサレムに実を言うと戻ったのではなかったわけです。ガラテヤの一書を開いてみてください。そこで彼はこのように、自分があの劇的な前回見たダマスコの途中での改心した後の出来事をこの手紙で書き送っているわけですけど、そのガラテヤの手紙の一章の15節でこのように彼は言ってます。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び恵みをもって召してくださった神が 恵みを持って召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私は血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。18節一緒に読みます。はい。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しましたと、パウロは改心した後、すぐにエルサレムに登ったわけではなく、彼はアラビアに行ったと、ここで言ってますね。アラビアというか、アラノです。人がいない、誰もいないところから、イエス様との個人的な出会いをした後、イエス様が彼をどうやらアラノに導いて個人的にトレーニングをなさったようですね。神は必ずご自分が用いる人たちをトレーニングしていきます。でそれは人を通さずに、彼の場合は直接イエス様が彼を取り扱うわけですよね。で私たちも個人的にイエス様と出会う必要があります。親を通してでない、家族を通してでない、友達を通してでない、まあきっかけはその人たちかもしれませんけど、多くの場合そうです。でも結局はその人たちを通してのイエス様ではなくして、最初はそうなんですが、自分とイエス様との関係が確立されていくことが大切ですね。出会いっていうのはそういうことなんです。でイエス様と出会ったら、今度はイエス様から直接教わっていく、そのことが必要ですね。パウロはですから、このアラノにおいてイエス様が彼を特別に個人的に取り扱って、それから再びダマスコに戻って、彼は諸会堂でイエス様こそ神の子キリストであると述べ伝えるのが、使徒の九章で見たところですよね。しかし、ユダヤ人たちはこのパウロを殺す相談をしていたので、その陰謀した兄弟たちは夜の間にパウロを連れ出して、カゴに乗せてあの町の城壁から吊り下ろして逃がしたシーンを覚えてますよね。その後の出来事さ、戻りましょう。ですから前回の改心の証の後に、パウロは今ガラテで見たことをやった後に、この17節で証ししている内容なんですね。ここはパウロがですから改心してから3年後の話なんです。16節と17節の間はもう3年間のカットしちゃって、彼はここで3年後の話をするわけですね。それからって私がエルサレムに帰り、ってダマスコに迫害に行って改心をし、3年間主の取り扱いがあって、それから彼はエルサレムに帰って、どこで何をしたと言ってますか？宮で祈っていたと言ってますね。なぜ宮で祈っていた時の話をしたんですか？パウロが訴えられていたのは何でした？3つでしたよね。21章の28節見たように、この男は民とまずユダヤ人たちに逆らうこと、そして律法に逆らうこと、もう一つは宮に逆らうことを至るところで教えているものですと訴えられたわけ。だから前回のところで、私はユダヤ主義者ではありません、律法に反することを教えていませんと弁明し、そしてここにおいては宮を汚していないだ、その過去の話をここでおよそ20年ぐらい前の出来事なんですけどね、これこのこと信仰を持ってから3年後の話ですよ。パウロはエルサレムに戻ってきた時、何をしたのか、どこで祈ってたのか、私は宮で祈っていたんですよ。彼らが訴えるような、私はものではありません、反ユダヤ主義者でもなければ、立法に反する教えもしてなければ、ましてや宮を汚すものでもありませんって、私はエルサレムに帰った時宮で祈っていたんですって。するとその時何が起こったんですか？私は夢心地になりましたって体験を話しするわけですね。素晴らしい体験を彼はしたようです。18節見ると、そして主を見たのですって。主は私にこう語られました。 早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れられない、受け入れないから。パウロは宮で祈っていました。その時、夢心地になり、主を見たっていうこと。イエス様を見たんですから。迫害しに行った時に、最初の改心の時に、彼は主を見ましたね。そして3年後に彼エルサレムに戻ってきた時に、また主を見て、主は私に語ったんです。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。パウロは初めてこの証をしているんです。私たちが聞いたのは最初のあの彼が救われた証でした。主を見た、主の声を聞いた証を私たちもですね、9章で見たわけ で、ここにおいて3年後の彼は証をしているわけですが、私は主を見たんです、主は離れなさいと言いました。で、9章で見た通りに、主が言われた通りのことが起こりましたね。ユダヤ人たちはパウロの証を受け入れなかったじゃないですか。それだけではなくして、エルサレムの教会そのものもパウロを警戒最初はしましたよね。だって彼はクリスチャンたちを捕らえては牢に入れて殺す男であったわけです。それがイエス様を信じましたと言っても本当なのかなということです。交わりの中に紛れ込んできて、狼ではないだろうか、食い尽くすものではないだろうか。それで皆彼を警戒して恐れていたわけですけど、誰がそれを助けたんですか。あのバルナバでしたよね、慰めの子で。彼は何をしたのか。ダマスコにおいて主が彼に現れてくださったことを、パウロに現れて救ってくださったことを証しを彼は説明したので、エルサレムの教会はそれで彼を受け入れるわけです。で、それでパウロはそこで堂々と証しをしていくわけですけど、しかしギリシャ語を使うユダヤ人たち、彼らと論争するわけで、それで彼らはパウロを殺そうと狙っていたわけで、それを知った兄弟たちはパウロをカイサリアに連れて帰り、タルソに送り返していくわけです。で、10年間彼はそこで生活するわけですけど、表舞台に出ない時期がありましたね。その後にバルナバがまた探して伝道旅行に連れていくわけですけど、すべて主がパウロに言われた通りでした。ユダヤ人たちはパウロの証を受け入れることはなかったわけです。ですからここで主はその時にこう言われたんです。早く急いでエルサレムを離れなさい。そのように私に言われたんです。しかしその時パウロはどうしたのか、次のように答えたようです。19節見てください。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知ってます。またあなたの証人ステパノの血を流された時、私自身もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。パウロはここで主が言われたことに対して反論してるんですね。実言うと、主は何と言われたんですか。早く急いでエルサレムを離れなさいということでした。なぜパウロがする証を人々は受け入れないよと。あなたが私について証をしても人々は受け入れない、そういったことに対してパウロは答えるわけですね。主よっていう、主よっていう場合には主従関係を認めるわけですから、主、私はそれに従うものです。ですから主よって言った場合には答えは一つしかないわけです。主よ、あなたのおっしゃる通りです、はい、私はあなたの言われた通りに 従いますという答えだけなんですけど、パウロはここで主よと言いながら反論するわけです。主よ、あなたのお考えがあるでしょうけれども、あなたの考えよりも、あなたの計画よりも、私の考えの方がはるかに効果があると思いますよと言わんばかりなんです。だからイエス様が離れなさいって言った時に彼は何て言ったかっていうと、この私がっていうこと、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしているのを彼らは知っていますって言う。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいてそれに賛成し彼を殺した者たちの上着の番をしていたんですよ。何を言いたいんですか。みんな私のこと知ってます、私は知られてますよ。過去の私がどんなものであったのか、私はクリスチャンたちを迫害したものなんです。みんなそれを知ってます。殺したものなんです。みんなそれを知ってます。その私は劇的な改心をしたんです。その劇的な改心を話せばみんな改心するに違いありません。クリスチャンを迫害し、牢人で鞭で打ち殺したことを彼らはみんな知ってるし、私は彼らのことをよく理解できるし、彼らも私の話を聞いて、そうだったのか。俺よりも私よりもひどかったんだ、あなたが救われたならば私たちもと、私がそのように劇的な改心の話をすればみんな悔い改めてイエス様あなたを信じるに違いないですよ。だから私はここに留まって証しをしたい。そのように彼は反論をしているわけですね。すると21節見てください。主は私にという、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。パウロの願い、パウロの考えと主のイエス様のご計画、イエス様のお考えとは違っていました。パウロは、この時から20年前の話なんですけれども、彼は改心した後エルサレムに帰って、そのエルサレムで証しをしたい、福音を述べ伝えたいと彼は願ってた。彼の考えによると、私は彼らと同じように過去においてひどいことをしたし、みんなそれを知ってるし、ステパノも殺したし、だからその私が証しをすれば彼らもそれをよく理解できてるし、私を知ってるし、だから彼らもとこの劇的な改心の証しをすれば同じように改心するだろう、そのように彼は思ってたわけです。しかし主は繰り返し彼におっしゃるわけですね。行きなさいというの、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わず。主のご計画はパウロをユダヤ人にではなく遠く異邦人に使わすことでした。なぜなら主はすべてを知っておられる方で、ご自分の民ユダヤ人たちが受け入れないことを知っておられたからですね。だから行きなさいと言いました。でパウロが反論しても行きなさい、彼のアイディアによって主は動く方ではありません。もう決められていることで行きなさい。結果どうなったんですか。もう九章で見たように主が言われた通りでしたね。ユダヤ人たちはパウロを受け入れなかったわけです。でパウロを殺そうとしていたので、兄弟たちはパウロを逃がしたわけで、どんなに素晴らしい体験、素晴らしい体験をすることは良いことなんですけど、それ否定しません。主が与えたもので、それは良い体験で良い証です。でもそのどんなに劇的な体験をしたとしても、その証をすることによって人々が救われるわけでは必ずしもないわけですよね。パウロは私の証を聞けばみんな悔い改めると思っていました。現にそういう人たちもいたわけですけど、ユダヤ人たちに対してそうではなかったわけです。で、知恵を尽くして、また言葉を選んで、 証しをすることも大切でしょう。でも必ずしもそのようにすることが人々を救いに導くわけでもないわけですね。結局のところ主がご自分のもとにその人を引き寄せない限り誰一人救われる人はいません。あなたが私が救われたのはただ一つなんです。誰かの説明が上手だったとか分かりやすかったとか自分の理解力が良かったとかそういうことを超えて主があなたを愛しあなたをご自分のものにところに引き寄せてくださったのであなたは福音を聞いたときに主を信じることができたんですよね。心を固くなりして主を拒んでいる人を人間的な方法でああだこうだあれこれやったとしてもそれは無理なんですよ。聖霊様が働いてその人の心を開いてくださらない限り御霊によって新しく生まれない限り本当にイエス様のことは誰一人分かりません。御霊によって新しく生まれるためには御霊が働くことであり御霊が働くために私たちは祈り続ける必要があるわけですね。すべてに時があります。私たちが拒んでいる人がいたとしても時が来るまで諦めずに忍耐して祈り続ける必要があるわけですね。そして主があなたを私を使わしている場所があるっていうことも私たちはこのパウロの経験からいつも覚えておきたいですね。彼の願いは自分の同胞エルサレムの人たちに伝えることでした。主も彼らが救われることを願っておられるわけですけど今でも諦めていません。現に彼らは民族としてやがて救われる日が来ます。イエス様が再び戻ってくる時がその時なんです。今は閉ざされてますけどやがて開かれる時が来ます。今は私たち異邦人が救われる時なんです。同じようにあなたが使わされている場所があって主が使わされているところであれば主がそこでお働きになるわけで、パウロが使わされたのはエルサレムではなくして遠く異邦人に使わすことだったわけです。行きなさい。で彼は閉ざされたのでタルソに10年間山ごもりじゃないですけど表舞台に出ない日があったわけですが時が来てバルナバが彼を探し当てて第一次伝道旅行に連れて行ったじゃないですか。神の時があったわけです。そしてパウロを通して多くの異邦人が救われていくつかの教会が建てられたのを私たちは見てきたわけですよね。しかしそれでもパウロの願いは同胞ユダヤ人が救われることでした。そのことを彼はローマの10章今のところ押さえていただいてローマの10章開いてください。そこの一節で彼はこのように書き送ってるんですね。兄弟たちよ、10章の一節、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いですと彼は書き送っています。パウロの心の願い、彼の祈りはイスラエルが同胞ユダヤ人が救われることでした。ですから彼は異邦人に使わされたわけですけど遠いところに行ったとしてもそこで彼は必ず街道を探して同胞ユダヤ人たちに福音をまず伝えるわけです。で拒まれたら異邦人に彼を伝えていく、それが彼のパターンでしたね。そしていつかエルサレムに行って彼らに証しをしたい、私の証しを聞けば皆改心して主に立ち帰るに違いない、ああエルサレムに行きたい、行って証しをしたい、それが彼の20年来のずっとの心の願い祈りだったわけです。そして今その絶好の機会が訪れました。さあ戻りましょう。誤解から嘘から 異邦人を宮に連れて行った。それで町中が大騒ぎになって、殺してしまえ殺してしまえ、そのように叫んでいた群衆で、千人隊長も彼を担ぎ出して家の中に入れようとするパウロが、少しお話しさせてくださいと言うと、ヘブル語で話すると、みな静かに聞き始めるわけですよね。イスラエルの皆さん、そのように彼は人々に自分の救いの体験を話し始めたわけです。みんな静かに彼の証しに聞き入りました。ほら、やっぱりみんな聞いてくれてる、あんなに騒いでたのに、私の証しは効果的だ、しようどうでしょうかと呼んばかりに思ったかもしれませんけれども、みんな聞き入るわけです。ところが22節見てください。人々は彼の話をここまで聞いていたが、ここまで静かに聞いてたんですけど、聞いていたがっていう、声を張り上げていった、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。人々がわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中にまき散らすので、ここまでは静かにパウロの証を聞いてた人たちが突然怒りを爆発させるわけですよね。声を張り上げて、もう大声です、これ群衆ですよ皆さん。こんな男は地上から覗いてしまえ、殺せっていうこと、生かしておくべきではない。一体何が、どの言葉が彼らを怒らせたんでしょうか。異邦人ですね、異邦人なんです。パウロが、主は私を遠く異邦人に使わす、そう言われたと言ったので、彼らは怒ったわけです。ユダヤ人は、異邦人が救われるためには私たちと同じユダヤ人にならなければならない、すなわち割礼を受けて律法を守り行うことによって救われると彼らは信じていたわけです。それなのにパウロは、神が異邦人も私たちユダヤ人も同じ方法で救う、そう話し始めたので、怒りが爆発して、そしてわめき立てて、上着を放り投げて、塵を空中にまき散らしたという、石がなかったから塵をもう何でも投げ捨てたかったそれぐらい腹が立って腹が立って殺したかったわけですね。千人隊長は24節、パウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、鞭で打って取り調べるように言った。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時ってありますけど、千人隊長はパウロがヘブル語で群衆に話していたので、何を話しているのか理解できませんでした。まあ、とても奇妙な光景に映ったことでしょうね。最初はあんなに騒いでた群衆なのに、パウロが話し始めると急に静かになって、聞き入っていたかと思えば、突然声を張り上げて、わめき立てて、上着を放り投げて、地力空中にまき散らすわけですから、一体この男は何を話したのか、なぜこんな怒鳴ってるのか、パウロが何か言ったに違いないって鞭で打って調べるように言ったわけなんですけど、鞭っていうのはローマ式の鞭で、それは棒に長い数本の紐がつけられて、その先端に金属や骨やガラスが結ばれて、それが囚人に打たれるわけですけど、囚人はこの上半身を裸にされて、手や足が縛られて、背中に鞭が打たれるわけですから、この鞭が、金属がこの骨に食い入って、それを引き抜くわけ、もう肉が引き裂かれる状態になるわけですよね。 イエス様が鞭打たれたのはローマ人たちによってでした。でユダヤ式の鞭っていうのは憐れみがあって39回までと決められていたわけですけど、ローマ人は容赦なく罪を告白するまで何度も打ち続けたわけで、イエス様は、ね、罪がないわけですから容赦なくイエス様は何度も鞭打たれました。で同じように人たちも鞭打たれ、パウロも改心前はクリスチャンたちを容赦なく鞭で打つことに賛成して捕らえてその引き渡した人でしたね。しかし改心した後彼はコリントの手紙で証ししているように、ユダヤ式の鞭打ちに彼は5度あったことが証ししています。でローマ式すなわち容赦ない鞭打ちを3度も彼は打たれたと証ししています。そして今その鞭で打たれようとするところで、彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げたとき、25節にパウロはそばに立っていた百人隊長に言った、ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ市民ですと言った。ローマ兵たちは鞭で打とうとしてパウロの足を広げたわけですけど、パウロはそばに立っていた百人隊長に言うわけですね。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか。法律によってローマ市民は守られていました。有罪が確定してないのにローマ市民権を持っている者を鞭打ってはならない、それが決められていたわけで、パウロがローマ市民であると聞いた百人たちを千人隊長のところに行って報告するわけですね。26節どうなさいますか、あの人はローマ市民ですそう言ったって。そこで27節千人隊長はパウロのところに来て言った、私に言いなさい、あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った、私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は稀ながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。ローマ市民は法律で鞭で打たれることを禁じられていただけではなくして、縛られることも禁じられていました。そこで千人隊長はパウロのところに来て言うわけですよね。あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですという。そうです。すると千人隊長は、私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだと言ってるわけですけど、彼はもともとのローマ市民ではなかったという。お金で市民権を買えたようですけど、それはものすごい多額のお金を払ってしか買えなかったです。ですから誰でも彼でも買えたものではなくして、彼は相当な投資をしたわけです。それなのにパウロは生まれながらの市民だっていうことなんですけれども、おそらくパウロの父親がローマのために何か奉仕をして、その仕事の報酬として特権に預かったんでしょうね。それでパウロ生まれながらのローマ市民としての権利を彼は持っていたわけです。で、それを知ったローマ兵たちの態度はガラッと変わるわけですね。取り調べをしていた者たちはすぐにパウロから身を引き、千人隊長もパウロを縛っていたことを知って恐れたっていう。最後に30節。翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。翌日までパウロは拘留されて、そして千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に訴えられているのか 確かなことを知りたいと思い、鎖を解いて、それから最首長と最高法院全体というのは、これはサンヘドリンの議会ですよね。いわゆる国会議員たちに集まるように命じて、パウロを連れて行って彼らの前に立たせたという。次回の学びでは、その国会議員の前でのパウロの弁明を見るわけですけど、人の目にはもうさらに悪い状況にどんどん追いやられていくような印象ですよね。パウロは念願のエルサレムに来たわけですよ。第三次伝道旅行の後でした。彼の願いでした。貧しい人たちのために彼は献金を届けてきたわけですけど、でもみんながみんなパウロのことを、まあ、喜んでたわけですけど、パウロの悪い噂が立ってて、それでパウロは教会の人たちに受け入れられるために誓願をするわけで、その誓願の終わりの頃に差し掛かった時に、アジアから来たユダヤ人たちが先導してパウロのことを訴えるわけです。それで彼は殺されそうになって、で自分が反ユダヤ主義者でないこと、立法に逆らうことでないこと、今日のところでは宮に逆らうものではないこと、私は宮で祈っている時に主が私に語ったんです。その体験を彼は話をして、弁明をしているわけなんですけれども、しかしさらに国会議員の前に出されるわけです。それでもパウロは気落ちせずに、イエス様がキリストであることを伝える良い機会にしていきます。私たちもいろいろな状況が起こりますね。誤解されたり、嘘を言われたり、そうでもないことをそうであるかのように言われたり、しかしパウロのこのストーリーから私たちが見えるところは、神が全てを知っておられるということ。神には計画があって、神が全てのことを、見えない神の御手が働いて、神が万事を益としてくださることを、私たちはこの使徒の働きで見ることができるわけです。この使徒の働きは教理が書かれているわけではありません。教会の歴史がそのまま書かれているわけです。神がどのように教会がを始め、どのように教会が成長していくのか、その中で異邦人にどのように福音が伝えられて、そのためにどのようにパウロが用いられていったのか、その歴史を私たちは見ているわけですけど、歴史を見てて確かに神が一つ一つのことを導いておられることがよくよく見えてきますね。同じように私たちのクリスチャンライフも、神の見えない御手があなたを守り導き、どんな困難な状況にあっても神がそれをご自分の栄光のために用いてくださる。私たちはこの主に信頼して、主に従っていつも歩むものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがパウロをどのように取り扱い、またパウロを通してどのように働いてこられたのか、そして働き続けておられるのか、それを見ることができて感謝します。私たちも同じように、主が私たちを暗闇から滅びから救い出してくださり、あなたの光の中に、そして永遠の命の中に入れてくださったことを感謝します。私たちのクリスチャンライフのいろいろな生活の中で、状況の中で、私たちの目には悪くなっていくように見えることでさえも、実を言うとあなたの見えない御手がいつも働いて私たちを守り導き、そしてあなたの栄光になるように、私たちを通してあなたが働いてくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたに目を留めて、あなたの言葉に個人的にしっかりと聞いて、あなたの言葉にとどまって、あなたに従って歩めるように、どうぞ私たち一人一人をあなたが守り導いてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。